それから7年が経ちました。もらってきた赤ん坊は、陽子と名付けられ、すくすくと育ちました。村井は療養で当屋に行き、辻口家では平穏な日々が過ぎていました。そんなある日のこと、夏江が慶三の書斎で一通の手紙を見つけました。そこには、夏江の知らない、陽子の秘密が書かれていたのです。
高木、こんなことは誰にも打ち明けようもないことだし、よく事情の分かっている君に聞いてもらうより仕方のないことなのだ。私は苦しいのだ、辛いのだ。陽子は7歳になった。この7年は実に長かった。辛かった。どんな理由があるにせよ、自分の娘を殺したその犯人の子を、なぜ私は引き取る気になったのだろうか。高木、私は瑠璃子が河原で死んでいた姿を忘れることができないのだ。あの姿を思うと、私は陽子が憎いのだ。
え？どういうこと？どういうこと？
なんとか陽子を愛そうと思って努力をした。しかし、恥ずかしい話、あの子の頭を撫でることができなかった。いくら努力しても、できなかった。高木、もう一つ白状する。実は、夏江を、どうしても許せなかったのだ。陽子を引き取ったのは、夏江への残酷な復讐だったのだ。瑠璃子が殺された日、夏江は村井と会っていた。それだけではない。夏江はその後も村井と通じていた。私は夏江のうなじにキスマークがついているのを見てしまったのだ。育児なしの私にはそれを問いただす勇気がなかった。どんなに苦しかったか、いっそのこと夏江を殺して一緒に死のうかとさえ思ったほどだよ。私は陽子を愛するために引き取ったのではないのだ。地団駄を踏んで悔しがる夏江の姿を見たかったのだ。
なんという恐ろしい、恐ろしい。瑠璃子を殺され、その殺人犯の子を育てさせられて、なんという残酷な。もう陽子を育てられない。陽子を殺して私も死ぬわ。
いいえ、違うわ。私は辻口を許さない。いつか身も心も辻口を裏切ってみせるのだわ。
慶三が学会で京都に行く2日前のこと、チロルという喫茶店に立ち寄った夏江は村井の姿を見つけました。
あら、村井さん。
びっくりなさいましたか。
まさか、こんなところでお目にかかるとは、夢にも思いませんでしたわ。旭川にいらっしゃったのですね。
ええ。療養から帰ったばかりなんです。
今日はどうされましたの？
僕はここのコーヒーが好きなんですよ。美味しいでしょう、ここのコーヒーは。
お体の方は、すっかりよろしいんですの？
ええ、まあ。ところで、院長は学会へ行かれるそうですね。
ええ、戦後初めてですの。
ご一緒にいらっしゃるんですか？
どうしようかと思っておりますの。
行ってらっしゃい。こちらの秋とはまた違った良さがありますよ。
はあ。
バカなことを言いましたね。僕には関係のないことだった。
あの、失礼いたしますわ。
逃げるのですか？
逃げるなんて、そんなこと。
だって、そうじゃありませんか。今お目にかかったばかりなのに。冷たいな、あなたって。当屋にいた7年間、一度も見舞いに来てくれませんでしたね。それはまあいい。年賀状以外、はがき一枚もくださらなかった。
ごめんなさい、私。
こんなことを言うつもりじゃなかった。なんだかいじめてるみたいですね。本当は、相談に乗っていただきたいことがあるんですよ。
どんなことですの？
ここでは、ちょっと。出ましょうか。
相談って、どんなことですの？
2、3 日中に、ご相談に上がりますよ。
2、3 日中ですか？
いけませんか？いろいろと、ゆっくり聞いていただきたいこともあるんです。
この後、夏江は慶三と一緒に京都へ行くはずだったのを取りやめ、村井が来るのを密かに待ったのでした。そんなことも知らず、一人で京都に出かけた慶三は、青函連絡船東屋丸に乗り、台風によって船は沈没し、海に投げ出されました。運よく浜辺に流れ着き、九死に一生を得たのです。